はい、こんにちは。ホロヨセブン、ゆかいでございます。ゆずきちです。こんにちは。今日は9月の23日の日曜日の夕方5時前でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3連休の中日ということでね、今週末から来週にかけてずっと雨みたいなことを、まあ、天気予報で見てて結構絶望してたんですけれども、今日は結構な晴れ間が見えてまして、洗濯物日和でございますね。昨日も、子供の初めての運動会、幼稚園の年少ですね、があるっていう中で結構ギリギリまで雨が降ってて、どうするかなって思ってたら幼稚園の結構英断があって、もうやりますみたいなことになって、で10時半ぐらいにスタートしたんですけれどもね、1時間遅れでスタートしたんですけれども、そのぐらいから、ちょうど晴れ間が出てきてですね、まあ地面が若干湿りながらも、見事全部の、プログラムが終わったということでね、初めて子供が頑張る姿を見れて、ちょっとお父さん、ホロホロと泣いておりましたよと、まあ、泣いてはいなかったんですけれども、ただやっぱり感動しましたね。あれだけぐずってた子供が一人であんだけ頑張ってる姿を見るっていうのは本当に貴重な体験でした。はい。ね、思ったんですけど、僕ね、晴れ男になったんじゃないかなと思って。前、メイン会とかで言ってた伝説級の雨男体験を何個も持ってるんですけれども、ここ最近先週の USJ 行ったっていうエピソードもですね、ほんまは雨の予報やったのに、晴れになってね、むしろ暑いぐらいっていうことで、もう私が行くともう晴れるということでね、もうだいぶ、皆さん、運動会関係者の皆さん、私をちょっとなんか、いくらかで買ってもらえればね、そっちに行きますのでね、はい、何かお問い合わせありましたらよろしくお願いします。あ、冗談です。それでほんまに雨降ってもたらね、賠償請求もんですから、これはやりませんのでね。はい、ということでですね、今日の話題は、まあ、前回の愉快から続きました、まあ、iPhone 関係の、まあ、Apple 関係のお話の続きみたいなことをやっていきたいと思います。はい、というわけで前回は、iPhone XS とか XS Max とか XR とか、まあ、新製品が出た中で私が何を買うかみたいなことをつらつらと言ってたところで、まあ、やっぱり目立つこの価格の高さっていうところがあって、まあ、庶民派、ポッドキャスター、ゆずきちにとってはこれはもう手が出せないというようなことになってしまいましてですね、まあ、家計の話もありますんで、まあ、おいそれで買うわけにはいかないということを、まあ、嘆きながら、まあ、どうするかっていうことを、まあ、ずっと悩んではいったんですけれども、で、一つの結論がもうちょっと出ましてですね、まあ、どういうことを、にしたのかっていうところをお話しすると、結果的にはこの10シリーズは買わないことにしました。はい。やっぱりちょっと 3D タッチがなくなるっていうのはちょっとどう考えてもちょっと無理くさいなっていうのがあって、やっぱりちょっと自分の生活に染みついてるっていうところもありつつ、さらにまあ新機能とかその辺のフェイス ID とかっていう機能に特にときめきを感じなきというところから、まあ宝の持ち腐れになってしまうのもあれかなと思って、まあ自分の身の丈に合った機種をまあ入れ替えようかなっていうふうに思っています。だから今の自分の中でも一番の候補は iPhone 8の 256GB モデルというようなことを今考えております。まあ今すぐに買うわけではないんですけれども、ちょっとタイミングを見計らいながらね、まあ新品で買うのか、新古品をどっかで調達するのか、まあヤフオクで買うのか。で、ヤフオクとかメルカリとか見てたら、まだ、なんていうかな、値下げを考慮した、価格設定になってないので、むしろメルカリとかで買った方が高くなってしまいそうな、ちょっと価格構成になっているので、まあ、その辺の、整理が行われてから、ちょっとその辺は検討してみようかなと思っています。で、奥さんも、iPhone 持ってるんですけれども、まあ、どっちも iPhone 6S 持ってるんですけどね。 私がまあこの iPhone どうしようかなみたいなことをたまに話題に出すんですけれども、奥さん的には特に現状の 6S で特に不満がないということで、買い替えは別に私いいからねみたいなことを、言いはしたんですけれども、ただ それはそうだとしても、なんか自分だけ買い替えのもなんか申し訳ないなとか思いながら、例えば iPhone7 やったら防水なったりするし、お財布携帯になるでっていうことをポロッと言うとですね、えみたいな反応になりまして、それめっちゃいいやんみたいなことになりまして、多分、まあ、嫁さんも買うとすれば、iPhone 8まではいかなくても7、128GB とか買うとやっぱりちょっとぴったし来るんじゃないかなとか思っています。やっぱりあんまりでかくなるのはいやらしくて、なので7だったらまあ 6S と同じサイズですので、まあ、そっち方面になるんかなというところでございますね。はい。まあ、この一連の iPhone 買おうかどうか問題っていうところをまあメディアとして発信した結果、お優しいリスナーの方もなんかお声掛けいただくなどのちょっと心遣いをいただいたりもしまして、はい。まあ、非常に、そのお気持ち、ありがたく受け取らせていただきました。この場を借りて、御礼申し上げます。ありがとうございます。で、まあ、iPhone 情報は、まあ、ひとまずここまでとしまして、次はですね、まあ、Apple Watch 関係の話題を言っていこうかなと思いまして、まあ、とは言うても、まあ、Apple Watch シリーズ4の話というわけではなくて、まあ、WatchOS 5についてのお話をちょっとしようかなと思ってまして、で私が今持っている Apple Watch についてはシリーズ2のナイキモデルっていうものでございます。まあ現状で言ったら2世代前ということで2年前に出てきたものなんで、まあ2年近く使っているというところでございます。まあ、ホロヨ7聞いていただいている方はご存知ですけれども、私もポンカンも、どっちも Apple Watch 使いでございまして、結構Apple Watch をあがめたてまつっておりましてですね、皆さんにぜひとも Apple Watch 使ってもらいたいという意図のもと配信している回とかもありますので、それをまた聞いていただければと思うんですけれども、かなり愛用してましてですね、でまあ、愛用してるからこそこういう機能もあればなみたいなことを常々思っていることがありまして、で、まあ、その課題っていうところがこの WatchOS 5にて、まあ、結構解決されたっていうのがあって、まあ、これをちょっと紹介していこうかなと思っています。はい。で、WatchOS 5につきましては、まあ、この間9月21だかな、に、まあ、アップデートされまして、で私の Apple Watch の方でも WatchOS 5になりました。でどういう機能が追加されていったのかっていうのをちょっと Apple の公式ページ見ながら言っていきますとですね、まあ、アクティビティの競争で、ワークアウトのアップデートで、高度なランニング機能で、 Apple のポッドキャスト、トランシーバー、より賢い Siri、進化した通知っていうような、大きく7つの機能が、強化もしくは追加されたということでですね、でこの7つの機能の中で、私の中で一番のトピックスは、ポッドキャストでございます。 Apple のポッドキャストでございます。これが Apple Watch に対応いたしましてですね、何ができるかっていうと、 Apple Watch 単体でのポッドキャスト再生に対応したということでございます。今までは、Apple Watch 単体では、ポッドキャストを再生できなかったので、例えばランニングしたいときに、まあ、ポッドキャスト聞きながらランニングしようかなと思ってても iPhone を一緒に持ち出さないと、ポッドキャストは聞けないという、中途半端な状態でした。でそれが、Apple Watch のまあストレージの方にポッドキャストのエピソードを個別にダウンロードして、で、iPhone を持ち出さなくてもポッドキャストを、Apple Watch 経由で Bluetooth イヤホンで聞くことができるようになりました。で、これどういう具体的にどういう動きをするかというとですね、基本的にポッドキャスト、Apple Watch の中に 自動的に入ってきます。ポッドキャストを iPhone の方でインストールすると Apple Watch のアプリの方にも入ってくるようになります。で、Apple Watch のアプリを iPhone から立ち上げて、でそこにあのポッドキャストっていう項目が出てきているので、まあ、ここで、具体的にどの番組を、まあ、Apple Watch と同期するかっていうのを設定することができます。まあ、あの全ての番組を押しなべてっていうこともできますし、特にお気に入りの番組は、聞きたいということであればカスタムっていう項目で、聞きたい番組、あの同期させたい番組だけをチョイスすることも可能になっています。でどういうふうにダウンロードしてくるかっていうと、Apple Watch を、まあ、充電中に、その間に iPhone の方からエピソードを同期するっていうような形になっています。で、どんなエピソードを同期するかというと、基本的に、できるだけたくさんのエピソードで、まあ、ここで言うと基本的には未再生のエピソードをポッドキャストと同期することができます。だからあんまり選択の余地はないというか、まあ、特にストレージがApple Watch では10ギガがマックスなんで、まあ、そこの余りの部分を、まあ、ポッドキャストのエピソードで埋めていくっていうような仕組みですかね。はい。で、再生なんですけれども、Apple Watch のポッドキャストアプリはコンプリケーションにも対応していて、まあ、コンプリケーションっていうのはその文字盤にもアイコンをつけておけるっていうところなんで、まあ、時計表示のところでポッドキャストの、アイコンがありますので、そこをタップすると、まあ、番組一覧みたいなのが出てきて、まあ、ダウンロードしてきたエピソードをそこから直接再生することができるっていうような感じになっています。で、ここで結構便利だなと思ったのが、やっぱりこれを聞くためには基本的には Bluetooth イヤホンが必要なんで、で、まあ、大体その Apple Watch と Bluetooth イヤホンって普段はペアリングしてないはずなんですね。そんなあんまり Apple Watch で常々音楽とか聞かないはずなんで、だから大体はつながない状態でエピソードを再生してしまいがちなんですけれども、ちゃんとこのアプリが結構便利で、Bluetooth のペアリングしてない状態でエピソードを再生しようとすると、先に、どの Bluetooth デバイスで再生しますかっていう選択肢が出てくるようになります。はい。まあ、そのためには事前に、自分の使っている Bluetooth アプリを、デバイスをペアリングしとかないといけませんけどね。その辺は結構便利ですね。で、逆に、ちょっと気をつけないといけないのは、要はその聞き終わった後に、じゃあ次 iPhone の方から Bluetooth イヤホンで聞こうかなって思った時に、こっちは別にそんなん聞いてくるまでもなく、iPhone のスピーカーに流れてしまうので、ちょっと気づきづらいっていうのがありますので、ここは注意が必要かな。というところですね。で、Apple Watch で聞いたポッドキャストのエピソードは、まあ、再生済みになっていくわけですけれども、その再生済みの情報は iPhone と後々同期されるようになるようです。多分ね、どうなんかな、これは充電でなくても、その再生済み情報は言ってくれるんかな。ちょっとその辺曖昧なんですけども、ごめんなさい。まあでもいずれはアプローチで再生済みのやつも iPhone 上でも再生済みになってるはずなんで、その辺は、あ、これ前聞いたやんみたいなことにはならないと思います。はい。で、操作性なんですけれども、やっぱりちっちゃい画面で操作することになるので、あんまり操作性はよろしくはない。でもできること最低限のことができますので、まあそんなに不便ではない。まあそもそもそんなに走りながら聞くとか何かしながら聞くわけなんで、そんなずっとウォッチの画面を見ながら操作するわけではないので、まあこの程度でいいかなというところかなと。だからそのコントロール画面だけで言ったら、要は再生停止ボタンと、あとは要はスキップボタン、戻るボタンが普通のポッドキャストのインターフェースと同じ感じで出てくるっていうような感じですね。はい、もうそれで十分かなと思います。ただ ちょっとそのアプローチの世代にもよるんですけれども、やっぱりCPU が重いので、レスポンスはそんなに良くはない。だから何ていうんですか、各番組をつまみ食いするようなザッピングをしようとするとかなりもたつきますので、その辺はストレスたまります。だから今日はこの番組のこのエピソード聞こうって心に決めて、スタートして、もうあとはもう走ってる最中は何も操作しないっていうのが一番ベストな使い方だと思います。ただここで期待すべきはこのシリーズ2だからここまで重いのかなというところであれば、シリーズ3、シリーズ4だったら CPU はもっと速くなってますので、まあ、その辺サクサク感が補填されればもっと便利になるんじゃないかなと思います。はい、続きまして気になったのがこのワークアウトのアップデートっていうところですね。これね、今日気づいたんですけど、これはちょっとやばいって思ったんですよね。で、いつも私はナイキのアプリを、まあ、使ってて、このアプローチにもナイキの専用アプリがあるわけなんですけど、で、そこのアプリを立ち上げて、ランを開始っていう操作をしてから走り始めるんですよね。で、まあ、それで走り終わったら、まあ、ラン終了みたいなボタンを押して終わらすんですけれども、で、今日もいつも通りラン開始ってやって走ってて、まあ、走って1分ぐらい経ってからですかね、なんかアプローチが震えて、なんかいつもと違う通知じゃない震え方したんですよね。なんやろうって思って文字盤見たらですね、ワークアウト中のようですねっていうメッセージが来て、お、何これって思って、で選択肢があるんですよ。屋外ランニングを記録、室内ランニングを記録っていうような感じで、で、そうやっていう感じで、で屋外ランニングを記録をタップするとですね、要はそのアプローチに内蔵されているエクササイズアプリ、まあ、要はもうバンドルされてるやつですね、これが動き出して、要は今何キロ走ってる、何分走ってるっていうのが、まあナイキと一緒ですね、その情報がトラッキングされ始めたんですよね。これはちょっとやばいですねっていう感じなんですよね。これめっちゃ便利じゃないですか。で、正直言うとナイキのアプリにちょっと不満があって、まあ、これは先日のそのアプローチの動作が重い問題につながるんですけど、ナイキのアプリが立ち上がるのが遅いんですよ。重たい、すぐに立ち上がらない、なんならちょっとクラッシュするぐらいのちょっと重たさなんですよ。これ結構不満があって、なかなか走り始められないっていうのがあってですね、でもしこのエクササイズアプリの方がここまで自動的にランニングを検出してくれるんだったら、もうスタートしなくていいわけじゃないですか、その操作が。だからポッドキャストだけピーって再生して走り始めればいいだけの話、まあ通知に気づかなければちょっとやばいかもしれないのですけど、ただそれを気にしていなければ、もうそこで屋外ランニングって選択すればいいんやって思ったら、これ使わんすべないやろってちょっと思ったんですよね。で、まあ走り終えたら最終的にはラン終了みたいなボタンがあって、それでまあランを終わるんだけれども、で、その記録自体はその、まあ、iPhone アプリ上の、エクササイズっていう、アクティビティってアプリがあるんで、そこで記録されているものが吐き出されているわけなんで、で、そこにワークアウトの中の、屋外ランニングっていうのがあって、細かに記録が出てきてるわけですよ。アクティブカロリーとかトータルカロリーとか距離とか合計時間とか平均ケイデンス、これって多分1分間に歩いた歩数なんですよね。で、平均心拍数に平均ペースで、スプリットもこと細かに、で多分これ GPS も同時にトラッキングしてるはずなんで、今回ちょっと GPS オフにしてたからそれは出てないんですけど、多分これも出るようになると思うんですよね。で、特筆すべきはですね、これね、シェアがめっちゃ簡単になってるんですよ。だからここの屋外ランニングの詳細表示させて、シェアボタンがあるんでシェアしてツイッターしたら、もう Apple Watch のワークアウトアップで屋外ランニングを 4.35km しましたっていう文字もつけて、なんかちょっとよくわからない、あの画像も添付してそのままツイートボタンを押すだけでいいんですよ。これ何が言いたいかっていうと、ナイキのランアプリはね、あのランのシェアをツイッターに出すのが超めんどくさいんですよ。これかなり手数が減ったなっていうのがあって、これちょっと悩むなって思って、いよいよこれあの、そのナイキの、ナイキね、正直あの、7年ぐらい使ってるんですよ。だからその、走り続けた記録っていうのがもう、手と汗と涙が染み込んでて、なかなか手放せたいんですけれども、でも逆に言うと、もう、ネックはその履歴だけなんですよね。はっきり言ってこのエクササイズアプリはすげえいい。とてもいい。いやー、これちょっとなー、悩みます。ちょっと明日、あ、どうしようかな。逆にこのエクササイズのトラッキング情報をナイキの方に吐き出せたらいいんですけどね、ちょっと明日それでちょっと試してみますね。明日はナイキランクラブを立ち上げずに普通にアプローチで走り出して自動トラッキングでどういう動きをするかっていうのをちょっと試してみたいと思います。WatchOS5 もう一つの気になる機能がですね、このより賢い Siri っていうところなんですけれども、まあ Siri の機能自体が賢くなったっていうのもあるんですよね。言ってみたらさっきのあのワークアウト中ですよねみたいな聞き取りも Siri の、まあ、あの天才っぷりなんでしょうけれども、それに加えて今回 Apple Watch の方で Rise to Siri っていう機能が、出てきまして、まあ何かっていうと、今までだとアプローチから Siri を呼び出すためには手首を上げて、で最初に起動ワードを言って、例えば今日の天気はみたいなことを聞くわけですよ。何々 Siri っていうこの呼びかけを必ずしないといけなかったんですけれども、これが不要になりますっていうところが、すごい、これいやめっちゃ自然やん、スムーズやん、スマートやんって思ってたんですよね。だから手上げて話しかけて、何々みたいなことをちょっと期待してて、でその WatchOS5 に上げる前のタイミングでツイッターでちょっとその WatchOS5 の情報をツイッターで調べてみると、なんかそのあれ、手首上げて、Siri 呼び出せるって聞いたけど、手首上げて Siri 呼び出し、あの今日の天気とかって聞いても何も反応ないんやけどっていうツイートをよく見るんですよね。あれって思っていろいろ調べてみると、どうもこの機能は、ウォッチを、Apple Watch シリーズ3からできる機能らしくて、だから2以前、ごめんなさい、いつものシリ呼びかけちゃってくださいっていうウォッチ。これは残念。ね、あの、これ公式ページのウォッチ OS の、あの、紹介ページにはそういうこと書いてないんですよ。具体的には書いてないんですよ。これはね、どういうことでしょうかね。これはスペックの問題なんかなっていうところなんですけれども、これができたらもっと便利になったんやけどね。まあしゃあないですね。はい。まあ逆にこれシリーズ3以降持ってる方、どんな使い心地なんかちょっとお便りいただけるとありがたいです。とまあ、まあここまでの機能で、まあ十分シリーズ2でも、OS の進化が見られたなっていうところが、まあ、ちらほらとありまして、より一層自分のスマートなライフが便利にスマートティックに、アドバンスドになりましたねっていう横文字を並べてみましたけれども、我々のインフラストラクチャーが、類まれなるオポチュニティに、ゲインしましたよねっていうような感じでございますでしょうか。はい。で、要はこういうその現存の機材でアップデートされて、まあより生活が便利になるっていうところも、まあありながら、まあ結局こういうのを体験した結果思うのが、この結論、高い iPhone XS とか買うより、アプローチ買った方がええんちゃいますかっていうこと。あの、これはちょっとあの iPhone を持っていて Apple Watch を持ってない人向けに今言い放ってしまいましたけれども、 多分ね、よっぽど、例えばどうなの、iPhone7 とか8を持ってる人が、iPhone XS どうしようかなって悩んでる人が近くにおったとしたら、いや、今年は iPhone やめて、Apple Watch 買った方がいいよ、絶対って言い放ってしまいます、私は。いや、左腕もしくは右腕に、超高い腕時計っぽいものが見えたらそれは言わないですけど、何も時計してない人に、その話題になったとしたら、俺、Apple Watch 絶対買った方がいいっすねって、マジで思いますね。うん。いや、だってね、いや、思うんですよ。Apple Pay。これね、ほんまに思うんですけど、多分自分が iPhone6S だからこう言ってるんじゃないんですけど、はっきり言ってその iPhone7、8、10S になって、まあ iPhone で Apple Pay できるようになりましたって言っても、多分支払いの時で差し出すのは Apple Watch だと思いますが、だってそっちの方が楽ですもん。ねえ。それだとしたら、もう、もうそれだけでウォッチ買った方がよくねって思うし、もう通知を腕時計で見られるっていうだけでもだいぶ楽やし、ねえ。もうアプローチユーザーが多くなればなるほどトランシーバーできるやんとか思って。今ね、トランシーバーの機能をポンカンに問い合わせたらトランシーバーできませんみたいな通知返ってきたんですけど、あいつまだウォッチ OS5 してないっぽいなと思って、とかね。何より腕上げたら時間が見れるんですよ。これなんかこの間秀逸なツイッターでこんなんありましたね。アプローチ買って一番良かったことはって思って腕見たら時計が出てくることですって。ねえ、まあこういうのもありますからね。だからなんかそのiPhone が最近、まあ、アップデートされても特にときめきを覚えないって思う人は、マジで Apple Watch を買った方がいいと思う。ですね。で、もうちょっと待てば噂レベルだけれども、まだまだちょっと Apple Watch にも改良の余地があって、今よく言われているのが、まあ、文字盤の常時表示。まあ、文字盤というか時計ですね。今は腕、下ろしてた状態だと、真っ黒なんで時計すらわからないで、腕を上げる仕草したら時計が見えるんだけれども、それのタイムラグもちょっとうざいっていう人もおるらしくて、やったらもうそれは何かしらまあ、E インクみたいなちょっと省電力の、まあ、ディスプレイを上に貼り付けた状態で時計を出すとか、まあ、そういったことを期待されているとかね。あとはその Apple Watch の電池切れの時に予備電力で、Apple Pay のプレスカード、いわゆるスイカだけは利用可能とか、まあこれなんか 10S の方では使えるらしいんですけれども、まあそういう機能ももしかしたら将来的につくんじゃないかなということで、もうどんどんその昔言われてたスマートウォッチの弱点が、これ見たことかと、どんどん改善されていくわけなんですよね。だから、みんな iPhone は8で止めて Apple Watch買いません。という、お話でした。ほんまなんかアップルウォッチのバイヤーなってるわって最近切に思います。まあでも正直アップルウォッチのシリーズ4には全然私なびいてないんです。今のシリーズ2でできることは十分なので、まあ、スペックだけの問題ですけれども、今なんとかやっていけてるんで、シリーズ4はちょっと飛ばすかなっていう気持ちでございます。はい、ということで皆さん、アップルウォッチ買おうぜ。ゆずきちでした。ありがとうございます。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、メールではラジオhoroyoi7@gmail.com、 radio period horoyoi7@gmail.com。 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。